明日はどんな日かわからないけど、明日を守られるイエス様がいてくださる。これが私たちの平安のもとですね。今朝は失望から立ち上がる力という題でメッセージをお送りしたいと思っておりますけれども、まずその土台となる聖書の箇所を朗読したいと思います。今日の箇所はですね、配られましたグリーンのシート、お手元にグリーンのシートがあるでしょうか。聖教のあだましを書いたものですが、ここに全文そのままを載せました。ですからどうぞこのグリーンのシートでお読みくださっても結構です。いや、自分の聖書で見たいという方はどうぞルカの福音書の24章を開けてください。聖書箇所としてちょっと私間違って書いておりますので、24章の13節からですね。ではグリーンのシートの方はグリーンのシートで、この絵の載っている方のページですね、裏表2ページにわたってありますが、ちょっと長いですけども、お読みしたいと思います。では13節からちょうどこの日というところから朗読いたします。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。裏のページ21節。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実それは甲斐でなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、 本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろな出来事ことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。朗読は以上、そこまでです。元旦早々、なぜこんな箇所を選んで、こんなテーマで話をするのかというところですけれども、初めからこう、失望なんて言葉が出てるんですかってね、もっと夢のある話を聞きたいという気持ちもあるかもわかりません。今日は元旦です。神社仏閣、みんな行って、商売繁盛、家内安全、ね、無病息災、受験合格、いろいろそういう願いを、捧げるときでありますけれども、私たちも、そう願って、そう祈って、なんだ、差し支えないんですけれども、でも、そもそもそういう祈りをするということは、私たちの人生が、苦難、失望でいっぱいだからではないでしょうか。だいぶ前の話ですけれどもね、関東の方のある高校で文化祭の時にこんな展示があったそうです。教室ごとにそれぞれブーとかなんとか同好会とか主催してね、こう思考を凝らして展示して、他の学校の生徒たちあるいは父兄に来てもらうわけですけれども、一つの教室に入りますと何ですかあれは、洗濯を干す物干し紐ロープみたいなのがね、縦に横に斜めにこう、張ってありまして、そこに何でしょうか、この革靴、ゴム靴、ズック靴、長靴、スニーカー、ハイヒール、ありとあらゆる靴がですね、子供の可愛らしい服も靴も含めて、ぶら下げてあるんですよね。こう一体これは何事かと思って、来た福江の一人が、そこに立っていた、その案内係の生徒に聞きますと、暗い顔でもってその生徒が、人生は苦痛の連続であります。そう思いませんかってね、そういう嘘です。苦痛の連続かってね、なるほどと思ったそうですけれども、納得してみんな帰っていったそうですけれども、イエス・キリスト様はそもそもこの、私たち人間の人生というものをどう見ていらっしゃるかというならば、例えばこういう言葉でありますよね。あなた方は世にあっては患難がある。けども勇気を出しなさい。私はすでに世に勝った。私は決してあなたを離れてあなたを捨てない。見よ、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいる。共にいる、捨てない、離れないとおっしゃる前に、世にあっては困難がある。苦しいことがいっぱい待ち構えているという、待ち構えているということをおっしゃるのですね。今朝は、ルカの福音書の24章を開けました。ここには、失望から立ち直る、また立ち上がる力の秘訣が書かれていると思うからですね。今日のグリーンのシートには絵が載せてあります。この絵見たことあるって方が大勢いらっしゃると思います。最近、マリさんに差し上げている誕生カードによくこの図柄のものを選んでおります。今日の話の中心になる三人の絵がここにあります。真ん中はもちろんイエス様なんですけども、イエス様挟んで両側にあるちょっと、シルエットのような影のようなこの二人の人物はイエス様の弟子たちです。弟子たちといっても二つのグループがあることをご存知かと思います。 A チームと B チームと言いましょうかね。 A チームの方はいわゆる十二使徒、十二弟子です。それに対して B チームの方はざっと70人からなる別の、弟子グループなんですけどね。今日の二人はどっちかというとその B チームの方でやったようです。でもこの二人は今失望落胆、がっくりと肩を落として道を歩いているのですね。 これから先を思うと途方に暮れているのです。なぜって、自分たちの期待していたリーダー、あるいは監督と言ったらいいでしょうかね。このチームの監督が無残な死に方で殺されてしまったからです。お先真っ暗だったんですね。二人の一人、名前をクレオパタユーというふうに書いてありました。クレオパトラではありません。クレオパ、男です。そしてその相棒です。この B グループはもしかしたらもう解散状態だったのかもわかりません。もう何の希望もない。もう実家に帰ろうと思ったんでしょうか。ね、エヴァという自分たちの実家のある方向にとぼとぼと歩いていたというところですね。そこに不思議な旅人が一人現れる。実はこれがイエス様なんですが、彼は悲しみのあまり目が曇って、イエス様であることさえもわからない。というところでこの話がちょっと面白いんですけども、イエス様はわざとね、身を明かさずに、わざとしらっぱくれて、この二人と付き合って一緒に歩くわけですけども。まあ、その中で何が起こるか、大きな目覚めが起こるわけですけども、それを少しずつ、今日は辿りながら味わってみたいなと思っているんですね。よろしいでしょうか。私たちの主はいつもこう天から私の思いはあなた方の思いとは違うよ。天が地よりも高いように私の思いはあなた方の思いよりも高く。私の計画は私自身でよく知っている。あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。がっかりするなというメッセージをね、送っていてくださるんですよ。そのメッセージを必要としている方々が、今朝、ここに集っている方々の中にも何人もいらっしゃると私は思います。さて、ここでの話をもう少し、ゆっくり辿っていきたいと思いますが、もう一遍見てくださいね。13節、出だしはこうでした。ちょうどこの日というのはですね、イエス様があの十字架を経て復活なさった日なのです。でも、この二人はイエス様が復活されたことをまだ知りません。それらしいことをちらっと耳にするんですけども、そんなことありえないと捨ててしまいます。二人の弟子がエルサレムからエマオという村に行く途中、二人でこの一切の出来事について話し合っていた、この三、四日前からのことですよ。あれだけ期待していたイエス様が、無残にも、ついに死んでしまった。あってはならないことが起こってしまったのです。どうしたらいいんだ、俺たちはこれから。そもそも、と、いろんなことを十五節、話し合ったり、論じ合ったりしていたのですね。その時に、すっと、二、三歩遅れて、誰かが、ついてくる気配で、ふっと振り向くと、一人の旅人風の人ですね。どうしてイエス様なのに気がつかなかったんだろうと思うんですけども。まあ、そんな時ってあるんですね。悲しみに心が取らされて、がっくりしてしまっている時に、ぼやっとして、目の焦点も、定まらず、目の前にこう手をやってね、おいおい、大丈夫かいってね、言う時があると思うんですけれども、それでやったと思います。二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。そしてこの旅人は聞くのですよ。歩きながら二人で何やら話し合っていらっしゃる、そのお話は何のことですか？まあ、その声色や声の調子ででも分かりそうなものでもまだ分からない。二人は暗い顔つきになって立ち止まったと。そしてクレオパという方が言うのですね。あんたこう、エルサレムでしょ今この道、エルサレムからあんたも来たんでしょ。そこにいながらどうしてここ、四五日の間に起こったあの大騒ぎ、都中大騒ぎした出来事を知らないんですか。どんなことですか。イエス様しらっぱくれて聞きます。すると二人は、ナザレ人イエスのことですよ。これは面白いですね。イエス様ご自身に向かってね、イエスのことですよ。あんた聞いてないんですか。この方は、神とすべての民の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。 なのに、私たちの祭司長、指導者、このユダヤ国家を動かしている指導者たちは、この方を目の敵にしてですね、煙たがって、策略めぐらして、ついに捕らえ、死刑に定め、そして十字架につけてしまったのです。私たちの期待はいつにこの方にかかっていました。ね、21節。この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。ああ、それなのに、それなのに、ついに殺されてしまったのです。ね、こういう話ですよね。つまり、こんなはずじゃなかったという失望です。こんなはずじゃなかった。なぜこんなことが起こるのか。私たちも、そういう、こんなはずじゃなかったかを、去年もいろいろ経験したでしょうし、今年も経験することがあろうと思います。そんな時に、どうやって私たちはそこから立ち上がるのかということですね。イエス様と言うならば、言葉にも力にも力ある方と言ったようにそうです。実際、どんな難病も一瞬にしてスパッと追い出しになり、取り付かれていた悪い霊も一瞬のうちに追い払って自由の道をしてくださる。そういう方だったのですよ。その方が最後捕まって、十字架、そんなことありえない、あってはならない。またかけられたとしても、あそこから、お前たち見ておけと言って、スパッとそこから、釘付けの釘を吹き消してでもですね、降りてきて、どうだ、思い知ったかって、やってくれることを彼らは最後まで期待していたんですけどもね、そのようなことは一向に起こらなかった。ついに断末魔の叫びを上げて、イエス様は、あの最も無ごたらしい十字架の死をお受けになって、息絶えてしまわれた。そして墓に納めたのだ。これでもう何もかもおしまいなのだ。失望落胆ですから、暗い顔つきところに出てきましたね。17節。二人は暗い顔つきになって。まあ、私たちもそういった時をね、一年のうちに何回か経験することがあるわけですけど。そう。年末になって大きな怪我をしてしまって、せっかく家族で里帰りと思ってたのに、それが不意になってしまった。あるいは、せっかく正社員としての採用がほぼ本気張りと思っていたのに、会社の急の事情でもって、それがなしになってしまって、どうしてくれる？もうがっくり来るよっていうね、そういう中で目の前が真っ暗ということがね、私たちの身には起こるのです。こんなはずじゃなかった。そしてさらに、このクレオパの悲観は続きます。それは、22節ですけども。また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。葬ったところに、女たちが、もう一遍イエス様のお体に油を塗りと出かけたところが墓は空っぽだったというんですよ、ね。そしてなんだかこの女たちが上ごとのように幻を見たとか天使が現れたとかイエス様は生きていると告げたとかね、とんでもないことを言い出すんですよ。それで仲間の何人か墓に行ってみたんですけども、言った通りで墓は空っぽ、イエス様の遺体は見当たらない。あんなひどいやり方で惨殺された挙句に今度は死体泥棒。もうどうしようもないですわ。というね、そういう悲観を彼らが述べたわけですね。どうしたわけかね。この二人の思いの中には、イエス・キリストが復活するという、そういう考えは浮かばなかったようです。救世主メシアは、救世主メシア、あるいはメサイアと呼ばれるこの方はね、殺されるなんて絶対にありえない。それだけはありえないという、まず、そういうもんだという思いがまずあったんですね。生きてこそ教えを述べることができ、生きてこそ人の苦しみを、これを和らげることができる、癒すこともできる、奇跡もできる。しかし、そして、 重病で死んだ人を生き返らせたことも俺たちは聞いた、知っている。けどもそれはイエス様がなさったことであって、その肝心のイエス様自身が死んでしまっちゃ、もう元も子もないじゃないかとね。復活のようなありえない話。まあ、それがね、私たちの生まれながらの普通の考えであると思います。つまり、こういうはず。イエス様が本当に救い主ならば、今、私たちの国を支配しているこの憎きローマ帝国を蹴散らして、自由の身としてくださるはず。十字架で死んだり、そんなことをすることなしに、堂々と王として名乗り上げて、実際、イエス様はたくさんの奇跡の結果ね、多くの人々に慕われて、何千という人たちが後についてきました。つい一週間前、このエルサレムの門をイエス様がロバの背に乗ってくぐった時に、もう歓呼の声を上げて大群衆がみんな迎えたのです。この方こそ王にふさわしい。この方が王様になってくれたらば、地上天国だってね。それなのに、このありさま、なんてこった。つまりですね、ここで何があったかというと、つまり神と人間のはず違いと言いましょうかね。21節では、私たちはこの方こそ、それこそ憎きローマ帝国を打ち砕いて、イスラエルをあがなって、解放して暮らさるはずだと望みをかけていました。これが、まあ、私たちの人間の側のはずなんですよ。期待なんですよ。けれども、神様のはずは別のところにあったようです。ですからね、25節見てください。そこまでずっと話を聞いておられたイエス様は、今度イエス様の方からこの二人に向かってね、こう言うのです。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない。心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。神様の側からのはず。神様の側からの壮大なご計画、プラン。イエス様はそこに触れます。それでもなお、この時点でもね、ご自分がその救い主、イエスさんだということは、まず、まだ名乗り出ないんですよ。まだね、わからないままに、ともかく、この人たちを相手に、旧約聖書の話をしだします。26、27、見てください。必ず、そのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずというこの順序ですね。このことを裏付けるためにでしょうか。それからイエスは、そうですね、皆さん、この27節3行だけ、ご一緒に読んでみませんか。はい。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中で、ご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。何ですって？モーセ及びすべての預言者から始めて、一体何のこっちゃってね、最近聖書に触れたばかりの方は分かりにくいでしょう。モーセ及びすべての預言者から始めて、というのは、旧約聖書の記録のことです。旧約聖書、イエス様がおいでになる前に書かれた部分、天地創造から始まってずっとですけれども、その部分を書いたのはモーセです。有名なね、モーセです。で、モーセの記録から始めて、預言者の言葉、ずっと続くんですけれども、ここにも、あそこにも、ほら、書いてあるだろう。あなたから読んだことないのだが、ないのか。いや、知ってるよね、あの話。と言ってね、いくつかの話を出されたのです。例えば、ヨセフの話、覚えてますか？無実の罪を着せられて、牢獄に2年間閉じ込められて、それから一挙に、エジプトの支配者の座に登ったでしょう。まず、理不尽な、あってならない、無実の罪で、あのような目に遭うという苦難。しかし、その後で栄光がやってきたでしょう。それから、ヨブの話、 あなた方覚えてますよね。イエス様はきっとヨブの話にも触れたと思います。あの貧困法制で、誰からも責められるところのない、本当に真面目な、あのヨブ、ある日突然の災害で、一挙に10人の子供たち全員失う。財産も奪われる。まるで 3.11 みたいな、もっとひどい場合だったらわかりません。10人全部死んでしまうんですから。財産全部失うのですから。そしておまけに体全体重い皮膚病ですね。なぜこんなことが、こんな真面目な人に起こるのだというようなことが起こった。でもその苦難を通して、やがて全てが回復される。ヨブの記録の結末をあなた方知ってるよねって。まあそんな例をですね、一つ、二つ、三つ、四つと出されたようです。聖書全体の中で。つまり、聖書の中の主の物語。これを読み、黙想することによって、そこに、この失望から立ち上がる力が湧いてくる。というのですよ。有名な賛美歌の一つにね、我に聞かしめよ、主の物語っていう歌があります。世にも類なく、良き物語。イエス様の物語、もう一遍聞かせてっていう歌です。そして、聖書全体の主人公がイエス様ですから、旧約聖書も含めて、主の物語をもう一遍聞かせて、そこに苦難から立ち上がる、妙薬が、あるよ。力の元があるよって、イエス様、おっしゃってるんですね。どんな気持ちでこの二人は、イエス様の口からその旧約聖書の解説を聞いたのかなって想像するんですけども。どれくらい時間かけて。とにかく、目的地に着くまでの間、ずっと次から次へと、この旅人を聞かせてくださった。でもまだイエス様とは分からないままなんですが、こうしてね、目的地に着きます。その後のことを見てください。28節です。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子、わざとそういう素振りを見せるんですね。そこで彼らが、一緒にお泊まりください。もうここまで一緒だったんですから、そろそろ夕刻になりますし、日も傾きましたから。無理強いしたのでね、まあ、それじゃあ、せっかくですからと。泊まるために中に入ります。そして、何もありませんけど、まあ、と言って、食事を進められて、その時ですね、イエス様は目の前のパンを取って、祝福して、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かったっていうのは面白いですね。パンを裂く時の仕草。かつて5000人の群衆を前にしてみんな空腹、その時に少年のお弁当のパンを、拝借して、それを二つに裂いて分けた。あの時のことを思い出していたのかもわかりません。とにかく、イエス様だってね、突然目が開かれるんですね。そして32です。なんて言ったかというと、そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていてではないか。イエス様だと気がついたその瞬間に、21節では、彼らに見えなくなる。イエス様はすっと姿を消されたというんですけれども。でも彼らは何よりも先ほどからずっと解き明かしてもらった、説明してもらった旧約聖書のあの話、この話、また別の話、どれもこれもイエス様のことを暗示しているその話の数々にですね、ああ、あの十字架の苦難は、あれはなくてはならぬことだったのだ。必ずそのような苦しみを受けて、それからその後、苦難とそれに続く栄光、それから復活の栄光に入るはずだったのだ。それが天のご計画だったのだ。ああ、私たちは知らなかった。それにしても、あの解説聞く間、あんたどうだった？俺の心は燃えたよ。いや、俺も一緒だったよ。また、すごく熱いものを感じたよ。そうなんですね。そして、この聖書物語の中に秘められた、この事実が彼らの心を熱く燃やし、 それでもう彼らはいても立ってもらえません。もう暗くなったわけですから、一晩泊まって明日ということも考えられましたけども、33節、すぐさま二人は立ってエルサレムに戻っていくんですね。小走りに。知らせたい。みんな聞いてくれ。あのな。そういえば、そこに行ってみたらば、向こうの方でも、お前たち、聞いてくれ。あのな。と言って、向こうも話があったんです。34節。本当に主は蘇って、シモンにお姿を現されたんだと。彼らは、俺たちも、道であった、いろんなことやパンを裂かれた時に、イエスだと分かった次第とか、ね、いろいろ話してあったんですね。今日の話、要約するとそれです。どうぞ、A 面と言いましょうか。絵のついた面をもう一遍見てください。こんなはずじゃなかったから始まります。私たちの描いている自分の都合のいい将来像があると思います。でも、その通りに行くってことは稀です。大抵何か全く予想もしなかったことが起こって、なぜこんなことがあるんですね。でも、覚えましょう。天のお父様がおっしゃいます。天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私の道は、ということは、私のやり方はあなた方のやり方よりも高い。私はあなた方のために計画を立てている。その計画を知っているのは誰よりも私自身だ。それは災いではなく、あなた方に将来と希望を与える、平安を与える計画なのだ。とね、そうおっしゃるのですよ。さっきも歌いました、明日はどんな日か私は知らない。晴れか曇りか嵐になるか。けれども、私は知っている。イエス様が一緒だということ。そうです。このイエス様をめぐる、復活のイエス様をめぐるあれこれのやりとりの真っ最中に、最後の節、20節。失礼しました。最後の節は36節。36節ご一緒に読んでください。はい。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。嬉しいですね。イエス様ご自身が、あるいはこれは思い巡らし、語り合う中に、イエス様ご自身が彼らの真ん中に、これは今日も変わらずではないでしょうか。復活されたイエス様は、天に昇られましたが、聖霊によって、今、地上に歩む私たちと共におられます。私たちの間にいてくださいます。私ども、それぞれの心の中にまでお住まいくださいます。イエス様ご自身が真ん中に立って、私があなたと共にいる。何か不足があるか、世にあっては困難がある。勇敢であれ。私は世に勝った。世に勝った私が世の終わりまであなた方と共にいるのだ。決して捨てないよ。離れずにいるよ。一緒だよってね、言ってくださる。このイエス様を仰いで、新しい境地が開かれ、新しい視点が開かれ、ああ、あのマイナスだと思ってた出来事が、かえってこんなプラスになった。あの苦しみにあったおかげで、同じような苦しみを通っている人の気持ちを自分事として感じることができる。その人に寄り添うことができる。その人の支えとなってやれる。そんな風にして、私たちの生き方が変えられてきた部分がこれまでいっぱいあったんじゃないですか。さらにその技を天のお父様は進めようとしていらっしゃると思います。ですから、失望から立ち上がる力、聖書、主の物語、これに馴染むことによって、なんか突発的な、あるいはその即効性のある栄養ドリンクのような解決を私たちは求めがちですけれども、聖書の主の物語からっていうのは少しずつ少しずつ、ちょうど玄米ご飯を、あるいは、素朴な雑穀米を毎日食べるようにもんだと思います。ぜひ この年も思いも新たに、一日のうちのどこかで聖書に触れよう。たとえ一句でも読んで、その意味するところを思い巡らしてみよう。そこから語ってくる主の言葉に耳傾けようっていうね、この、歩みをぜひ続けていこうでありませんか。それではどなた様もお祈りしましょう。一言、立てる方はその場にお立ちください。無理な方は座ったままで、どんなことが心に響きましたか、それを我が胸に大事にして、今の自分の正直な祈りを捧げましょう。アーメン。主イエス様、清い恐れの心を持ってあなたの御前におります。こんなはずじゃなかったと自分なりの解釈でもって反発し、もしも神様が私を愛していてくれるならば、こんなことが起こるのを許すはずがないと自分なりの考えで心に反発を持つ愚かな人間ですが、天の父様、お許しください。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですかと。確かに十字架は必要不可欠でした。罪のないお方が私たちの罪を背負って身代わりの死を遂げて償ってくださり、許しの道を切り開くという、人間の側では考えもしなかった道を天の父様、あなたはずっと考えておられました。そしてそれを実行してくださいました。どれほど大きな苦痛であられたかと思いますけれども、でもその一人子の犠牲によって、私たちどんな過去を引きずってきた者も、どんな罪過ちにまみれた者も全部許していただき、晴れて神様の子供、息子娘として受け入れていただけるという道が開かれたのですから、本当に感謝します。復活の主イエス様、今あなたを仰ぎます。両手首には十字架で受けられたあの釘の跡がくっきりと残っています。両足にも私たちへの愛の証です。そのあなたがどうぞ尾上聖教会の真ん中に今年もお立ちくださいますように。また 小さな家庭集会の真ん中にもあなたが立ってください。集会と言わず、テーブルを囲むそれぞれの家族の中にもあなたがお立ちください。そしてそれぞれが今年通るであろういろんな悲しみや苦難、失望の中でも、私が一緒だよと一言お声をかけて、そこから立ち上がる力をお恵みくださいますようにお願いします。それによって私たちはもう少し強くなります。もう少しイエス様のお姿に近づけますから、感謝します。それこそが大きな祝福、それこそがまた多くの人々をイエス様のそばに引き寄せる力となりますから、感謝します。天の父様、聖ファミリーの一人一人を祝福して今年も用いてください。それぞれの持ち場にあなたが今日ここから使わせてください。聖霊の力と知恵とよろしくお願いします。ハレルヤ。イエス様のお名前によって心を合わせて祈ります。アーメン。